TBS Podcast。 問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、この前、新春お笑い名人寄せに、私こと神田伯山、出演をしてきました。まあ、出来の方は、ほどほどでした。ちなみに、サンジャポでもおなじみの経済学者の成田悠輔さんは、ロケットダンさんと漫才をやり、やや受けでした。でも、そんなことはどうでもいいぐらい、三平師匠が目も当てられないほど滑っていました。仕事納めー。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね。やっぱ俺、三平師匠、本当に好きなんだな、俺は。ちょっとその話、後ですることとしてね。ずっとラジオで言っていてさ、俺、20代観覧女子にさ、A スタジオって鶴瓶師匠 MC の番組で、滑り散らかしてるっていうの。もうやべえやべえって言ってたけど、オンエアされたの見たの。よかったね。会心の出来だったね。で、現実はめちゃめちゃ滑ってたんですけど、ディレクターの小林さんっていうのが編集の超絶プロなんですよ。だからなんか全然滑ってないみたいな感じで、笑い声も完全に達してたし、いつもだったらなんか俳優さんとかだったら20代女子のこれパーンって抜いてキャッキャッキャッって笑ってんのとか入れてたらしいんですけど、もう今回全員の顔なし、もういなくていいじゃんってやつで。いやだからあのディレクターの小林ってことかも、侍だったなあれ。伯山賞あげましょう。ないよ。でなんかそういう僕も滑った気持ちとかわかるから、人のこうなんか気持ちわかるんですよ。で新春お笑い名人をさ、これ毎年やってて、僕毎年出てるんですよ。で今回は浅草演芸ホールなんですけど、初めて3年ぶりに、お客さんを入れるってことで、だ3年ぶりの客入れみたいな感じで、皆さんもお金払ってきてんのかな。だかサンドイッチマンさんとか、本当ナイツさんとか爆笑問題さんとか、おぼんこぼん先生とか、あと M1 チャンピオンのウエストランド、さらには前年の錦鯉さんとかも、そうそうたるメンバー、 R1 のチャンピオンとかそうそうたるメンバーで俺が行くわけで、も朝早いんだよ、9時ぐらいからかな俺の出番が。楽屋入ってったらさ、まあ誰もいなくて、あの漫才の人とか上の方使うから、あいないわ落語家さんとか講談師のところっつって、でしばらくちょっと佇んでたらさ、もうさ俺の大好きな、もうこの番組に必ず出る三平師匠、ジャニーズ枠と同じで林家三平枠があるから、で三平師匠が、あー伯山さんっつって、あー師匠じゃないですかっていう、俺は必ずこの番組で三平師匠と会えるのを楽しみだけに出てるから。で、なんか、伯山さん、相変わらず俺のことラジオで言ってんのつって、ラジオ出してよつって、ああ、それは断りますみたいな。そんないいやりとりをしてるわけ。で、おぼんこぼん先生も入ってきたりして、で、なんか、成田悠輔さん、経済学者の人が、この楽屋入ろうとしたんだよ。だけど、林家三平、おぼんこぼん、神田伯山を見て、引き返したからね。入ろうとして、何も言わずに後ろ振り返って引き返したから。したらやっぱ三平師匠すごいのはさ、あ、成田さんつって、はじめまして、林家三平ですって、すごい媚びの売り方。いや、俺あれ感動しちゃってさ、で、その1時間半後に滑る成田悠輔林家三平なんだよ。でもその感じも良くて。で、成田さんがロケット団さんっていう二人の漫才師とね、腕のある方と三人で漫才やるみたいなで、客入れ入ってるわけ。で、まあもうそれもロケット団さんが多分作ったんであろうけど、なんか成田さんがポンって一言言うだけで、ドカーンって受けるように作りになってるわけ。なんか絶望的だな、みたいな振りで、ボソッと成田悠輔さんが、岸田総理のことですかみたいなこと言うと、まあそれがもう受けるみたいな。まあなんか政治のこともやってるから、まあ、でも、なんか成田さんのその声がちょっとだけちっ ちゃいからやっぱ演芸ホールとかってさ声の張りとか大事だったりするじゃないですか。だからその普通のテレビとかだったらまあボソッと言ってんのをマイクで拾ったりとか成田さんの引き芸の良さが生きるんだけど、意外に演芸ホールとかってそういうのってもうガチだからやっぱちょっとなんか最初はやっぱ成田悠輔出てきて漫才みたいなわーってなってんだけど、だんだんしぼんでいくみたいなのあったのよ。でもそんなのはさ当然じゃん、本業じゃないから。でもなんか成田さんがさそのツイッター見たらショック受けててさ、もうちょっとそれ笑っちゃったんだけどさ、浅草演芸ホールで見事に滑ったので午前中からストロングゼロを投入って書いてあってこれ面白いのは、俺もこの成田さんの関係値分かるっていうか、俺も同年代だから分かるけど、あの自分で滑ったっていうのはいいんだけど、人に滑ったって言われるの嫌だから先手を打つみたいな。でなんかだんだんとこう近づいてくると、もうとにかくウケるわけよ。いろんな人がドッカンドッカンさ演芸ホールで揺れるわけよ。していよいよ林家三平師匠、もう清掃のさ黒紋付きにもう羽織袴みたいな感じでさ、羽織はつけてなかったかな、黒紋付きに袴みたいな感じで、で姿勢がいいんだ。でいよいよ三平師匠登場ですみたいな感じでツッて、これがまた正蔵師匠の息子さんポンペイさんかな、だから甥っ子だよ。それがスッと、三平師匠よろしくお願いしますって言ってスッと上がってくの。でもってもういわゆる今までお笑いの人たちがさ、まあ第一線のお笑いみたいに繰り広げてくところじゃん。で三平師匠が深々とお辞儀して何言ったかっていうと、あの先代の林家三平師匠の感じでパンツ破けたよまたかいの令和バージョンなの。これが信じられないほど滑ってんすよ。もうなんていうの、今令和にパンツ破けたよまたかいっていうのはエベレスト無酸素素足で行くみたいなボンベなしなんですよ。力道山が南極に新婚旅行半袖で行ったみたいな、やっぱレスラーってのはこう強くなきゃいけないみたいな、これで行くんだっていう、この弾薬で行くんだ、弱いよっつって、でこれがもう信じられないほど滑るわ。でもなんか俺それかっこよくって、これなんかちょっとフォローになってるか分かんないんだけど、なんか長嶋の金田に際する四三振みたいな、ヘルメット飛ばすみたいな、なかなかキャリアを積めば積めるほどなんか三振をしないようになるんですよ芸人なんつものは。で俺は三平師匠が地方でおじいちゃんおばあちゃんに対してあのまだ商店やってた頃ドッカンドッカン受けてるのとか聞いてるから何度も。で写真撮影とかも、あ三平さん撮ってって言ったら、あもちろんですって、あのいつもの笑顔でイエーイみたいな感じでやってる、そのサービス精神とかも親父の真似をしなきゃって見てるわけよ。ドッカンドッカン受けてるとこ見てるわけ。でもそのもうテレ東の新春お笑い名人寄せ、信じられないの、もう信じられないんだよ。即ミイラになるんじゃねえかってぐらい乾燥剤を敷き詰められて、もう寒い寒いとこ入れられてんだよ。このね、このな真っ向勝負っていうか、いや俺ね超かっこいいなと思ったら、俺これいじってんじゃないんだよ本当に。なんでこの人こんな真っ向勝負なんだろう。でその後もこれかわいそうなのが、三平師匠も落語やってたらさ、なんか落語やってたら形になるじゃん、別に受けてなくても、あ落語ってこういうもんなんだみたいな感じでさ、で3分しか持ち時間ないんだよ。でそのなんか1分に1回面白いこと言うんだよ。3球勝負じゃん、もう全部三振してんだよ。一つも笑いが起きず、ただ最後終わった後のお辞儀がすんごい綺麗なの、深々としてて品がある。いや俺ね、あんなにね墓まで滑ってる人ってなかなかいないんだよ、清掃で。あーいいなーと思った。俺は俺松尾芭蕉だったらもうこれものすごい浮かんでるもん、4区から5区ぐらい浮かんでるよ、諸行無常、こうなんだろう。でしかもまた来年も三平枠あるわけですよ、ジャニーズ枠みたいなもんで、浅草だからもうずっとエンドレスでこの三平師匠の挑戦は続いていくわけ。もう俺それがたまんなくて、で俺降りてきてさ、三平師匠もさ、まあ、ちょっとでもやっぱりそのなんていうのかな、あのいい育ちをされてるから滑ったことを前座とかに当たり散らすこともなく、ぐっとこう胸の奥にこう締めて切り替えようみたいな顔してる顔とかも俺見逃さないわけよ。で三平師匠は成田悠輔みたいになんかストロングゼロ投入みたいな書かないの、一切一切言い訳しないわ。三球三振、完全なる三振ですよ正月。もう信じられない、俺だったら引退したいぐらい。でも A スタジオで俺も滑ってるから気持ちわかるわけ、こういうこともあるよねっつって。で三平師匠楽屋帰ってくるわけ。 で、俺が、なんかさ、なんかなんとなく三平師匠にお疲れ様でしたとか言うわけよ。もう気持ちわかるじゃん。あ、お疲れ様、みたいな感じで、そんなんか別に滑ってませんよ、みたいな顔するわけよ。でも俺心の中で、でもあんた、神さん、国分幸子だから、本当の意味ではホームランだよ、と思いながら。で、師匠、この後もうお仕事納めとか、この後まだお仕事あるんですかって、あ、もう、これで終わりっつって。あ、本当ですかって、この後じゃあ何されるんですか、これからね、サッシをきれいにするんだ、つって。大掃除。いや、俺ね、いいなーと思った。多分、ピッカピカになってんだよ、サッシが。信じられない。受けてる時よりも、滑ってる時の方が、もう、ピッカピカになって、もう、信じられないほど。お父さんなんでそんな綺麗に、あ、ごめん、気づいたらこんなに綺麗にっていう。だから思ったのは、これも、テレ東だけども、ディレクターの小林さんにね、A スタジオやった、小林さんに編集してもらえばいいんじゃないの？笑いも足して、ポップに仕上がって、観覧は一切見せずっていう。だからなんか俺は真っ向勝負3球三振みたいなのできる芸人ってのが、なかなか最近減ってきたんで、いや、俺なんかちょっとかっこよかったなと思いますよ。だ、俺は逆にそこそこだったから、実はあんまダメなんですよ。そこそこだと。大爆笑かゼロかみたいなところで、やっぱ人って勝負しなきゃいけないと思うから、ぜひね、三平師匠の勇姿みたいな、もうお辞儀が綺麗だから。品がある、もう本当に。あ、やっぱり林家の流れを組んでるなと思って、1月2日、テレ東で新春お笑い名人予選2時から、やります、お昼のね。この後、冊子を綺麗にしてる三平師匠も、思い浮かべながら見たらもう最高の娯楽ですよ。最高のエンターテイメント。仕事納めです、三平師匠の。本当に。ぜひね、皆さんのお力で、その勇姿を見ていただきたい。俺もほどほどだから。まあ、成田悠介さんのとか、まあまあ、だから、出方じゃないのに素敵だなっていうのも見れますんで、ぜひね。それで言うとね、俺この前さ、志らく師匠とさ、東京 MX で、これまた大晦日にやる番組、1時間の特番なんですけど、撮ってきました。志らく白山のもう言いたい放題ってことで、もともと男子師匠と野添陳平先生ってお二人がやってたんですよ。で、それをまあリニューアルして、志らく白山の言いたい放題。で、これがもう、信じられないほど言いたい放題になってて。ネットで配信するって言うんだけど、やめてくれって言ったの俺。炎上するから。MX なんてのは基本誰も見てないっていう、だからできるんだみたいなところだからさ。だから本当に、だからなんかネットはだから振り返りはできないんだって。だからそこでライブでは見れるけど、みたいな感じでさ。あともう一個三平師匠の二人、爆笑の太田さんが来たんですよ、楽屋に。したら、三平師匠見るなり、なんか悩んでんのかっつって。悩んでないですっていう。で、それに対して俺は、ちょっと悩んだ方がいいんじゃねえかなと思ったけど、悩んでないですっていう。そっかっていう。お見通しだなっていうね。もう一回志らく師匠に。どうしてもそれを入れたかったんだなっていう。で、とにかく、志らく師匠と。で、なんかさ、志らく師匠の立ち位置がもう M1 審査員だったりしてさ、なんかもうちょっと偉い人になってんじゃん。で、まあ、実際偉いんだけど、で、実際そのなんか、志らく師匠の落語を聞いてとかさ、志らく師匠の本を読んで、本当に偉い人って思ってんじゃなくて、なんかなんとなく志らく師匠って M1 審査員だから、あげあげで接した方が、まあ、なんか無難かなみたいな感じのタレントになってんじゃん。そんなのしちゃダメだから！その志らく師匠のチャーミングさが消えちゃうんですよ。志らく師匠なんて三平師匠みたいにそうやって三振とかしなくなってっから、なんか無難にしちゃってっから、昼帯とかでさ、もうなんか普通になんかちょっとうまいなんか王様のブランチみたいなの食ってさ、美味しいみたいなこと言ってんだよ。そのお前男子の弟子としてなんだそれはっていう、恥ずかしくないのかっていう、自責の念はないのか、落語家としての最初の志はみたいな、そういうのを突っ込んでくれる人がいない中でのただの美味しいは、志らく師匠の素材を殺してんですよ。だからなんかそういうのを思ってて、志らく師匠ね。でも俺のことをなんか意外に志らく師匠好いてくれてんだなと思ったのが、この前ナイツザラジオショーっていうさ、悪魔のようなラジオがあるじゃん。あれに、もうこんなにおろすことないよね。ゲストに志らく師匠が来てた。時に、志らく師匠がナイツさんたちに言ってたのは、いや、俺若い頃ね、笑点をやたらいじってたんだけど、あれ間違いだったと。まあ、冷静に考えると、やっぱ笑点があるから落語を知ってる人がこれだけ今でもいるんだってことで、大事なんだよな、笑点って。で、それで終わりでいいじゃん。で、その後に言ったのが、だから考えたら、白山がいなければ他にも頑張ってる講釈師いっぱいいるけど、メディアって意味においてはあいつがいっぱい出てんだから、あいつがいないと、講談っていうのを知らない人が多かったんだと。だからあいつ、 力っていうのもやっぱちゃんと認めなきゃいけないし、だからあいつ大事にしなきゃいけないんだよなって言ってたのよ。ね？ナイツさんたち何の返事もしないよ。じゃあちょっと違う話にみたいな。いやもうちょっと待ってくれよと。でね、志らく師匠 M1 はってなってて、いやいや M1 はじゃなくてさ、もうちょっと俺のさ大事にしろって苦言だよね。ナイツさんたちに対して苦言を言ってるわけだよ。雑だぞと。志らく師匠のことなんて心から思ってないくせに、雑によいしょしてるくせに、俺には雑だぞと。でも雑にしてくれたのも嬉しいんだけどね、ナイツさんが優しいんだけど、そこもさ、それ難しいところなんだよっていうのを思って、なんかいいなと思って、やっぱ志らく師匠とやっぱちゃんと話したいな。まあ年一回でいいんだよね。なんか俺さ、この志らく白山のさ MX の番組さ、なんかレギュラー化したいみたいな感じでスタッフさん言ってくんだけど、レギュラー化しないぐらいに面白くなくしてんだよ俺。ちょうどよく、あんまり面白すぎるとレギュラー化してめんどくさいことになるし、志らく師匠も忙しいし俺も忙しいからめんどくさいなってとこで程よくしようと思ったんだけど、今回結果から言うと面白くなっちゃったので、まず志らく師匠のオープニングトークの一人喋りが始まって、俺がちょっと後ろの方でまあなんかこう見てるみたいな手なんですよ。俺も抜かれてるみたいなんで、で志らく師匠が志らくですみたいなところから始まるんだよ。大晦日だよ、大晦日の1時だよ、新年明けましておめでとうの時、志らくですって、もうテンション低いんだよ。でそれで何言うかと思ったら、今男子が降りてきましたみたいなこと言うんだよ。でうわまたいたこげやってるよと思って、また男子下ろしてると思って、したらさ、もうびっくりしたのは、今回は大師匠の子さんも降りてきたって言うんだよ。二人召喚してんだよ。なんかさ、そのいたこ芸の極地っていうか、師匠の男子を下ろして、今までなんか師匠と男子志らく対談みたいなの、師匠なきやと本まで失敗してるじゃん。うーわーと思って、しかも今度大師匠の子さんまで下ろしたっつうんだよ。いやもうやりすぎだよ師匠と思って、で俺もさもう顔をわからめちゃって、もうこの番組終わってるって、っていうかあともう子さんとか男子とかも知らないから、世間の人もうニッチすぎるだろ MX とは言いながらと思って、じゃあよろしくお願いしますみたいな、後ろで白山がまたケラケラ笑ってるからもう気になっちゃってみたいなところから始まってさ、でまあ明けましておめでとうございますみたいな感じになって、でまあ裏でね、ちょうどなんか生でさだまさしっていうのやってんじゃん NHK で、あれで談春師匠がまた出るんだって。だから俺も言ったんだよ、まだすり寄ってんですかっつって、さだまさしに談春師匠は、いやお前そんなこと言うなよなんて言いながら、それでさ言いたい放題5大ニュースみたいになってさ、その5台でちょっとトークしてほしいみたいな感じになって、で、その5台が、読み上げていくと、新型コロナ、劇場規制緩和、あと日本アニメ大躍進、中日再開、談春志らくついに共演、野津江沈平 YouTube 開始って書いてあるの。この5台そんな興味ないんだよね、俺。あ、だから志らく師匠が興味あることなのかなと思ったの。志らく師匠が当然メインだから、あ、選んでんのかなと思ったら、志らく師匠も選んでないって言うんだよ。誰が選んでんのって言ったら、スタッフと野津江沈平で選んでるって言うんだよ。野津江沈平 YouTube 開始なんか誰も興味ねえよ。で、志らく師匠興味あるのかなと思ったら、あるんすかって言ったら、いや、見てないって言うんだよ。広がるかと思って。で、中日再開って言って、これ志らく師匠ドラゴンズ好きですよね。俺大ファン大ファンって言って。で、でも中日再開ってなんか思うとこあるんですか、いや、別に大晦日とか、なんかね、年明けて言うことでもないかな。どっちかっていうと、サッカーの話題の方が5大ニュースだったらいいんじゃないって言われて、あ、サッカー見てたんですか、いや、見てない。広がるかっていう。広がるかこの5大でっていう。そしたら野津江沈平先生も来てんだよ、今日。その日さ、したら孫娘みたいな連れてさ、どういう関係性か分かんないんだけど、孫じゃないのかな、なんか素敵な女性だよ、20代後半から30代の。で、野添新平先生がさ、あそこ見てごらんつって、俺と男子が座ってたとこなんだよ。あそこ俺やってたんだよ、つって。うるせえよ、じじいっていう。収録中だっていう。あそこが俺が座ってたとこなんだよ。で、なんかそういうのがなんかね、面白かったね。で、円楽師匠が亡くなるとかの方が、本当はトピックじゃないですかって言ったら、ああ、そうだなーって言っててさ、で、俺さ、志らく師匠と円楽師匠ってさ、そんなに実は接点ないんですよ。僕が知る限りね。で、志らく師匠もずっと擦ってるネタが、 あの商店の悪口を若い頃言ってた時にたまたま新幹線で商店行こうと一緒になったんだって。した時に志らく師匠が挨拶に行って若手だから、したらみんな志らく師匠のその噂とか聞いててもうそっけない対応するんで、もうするじゃんそりゃ、喧嘩売ってんだから先輩たちに。したら悲しいなって志らく師匠でもそれもおかしいんだよね、自分で喧嘩売っといて悲しいなじゃねえんだけど。でその時に円楽師匠があの志らく師匠になんかパンをくれたんだって、志らくこれでも食えよって。でその時に、あ、なんか円楽師匠に救われたみたいなことを、だけをエピソード言ってんだよ。薄いんだよ、そのエピソード。それをこすり倒してんだよ。で、志らく師匠の YouTube で、でも俺は円楽師匠にその恩に報いるためには、笑点、レギュラーやるしかねえかな。出たいのっていう。その人の死を利用して、薄いエピソードで、さらには笑点のレギュラー恩返し、いい風に言ってるっていうのを、師匠あれ気持ち悪いですよっていうのをはっきり言ったの。したらお前はそういうことばっかり言うなっていう。あと M1 審査員として結構真面目なこととかも言ってくれて、あの今5年目ぐらいでもう志らく師匠って地位を築いたじゃん。なんかランジャタイさんとかヨネダ2000さんとかをさ、結構こうなんか、あ、志らくさんはそういうのお好きなんだみたいな感じのなんか陣地を取ってったでしょ。だからなんかそれもやり方も実はうまいですよねみたいな話してて、であとやっぱ志らく師匠も面白いのが、やっぱり落語家がそもそも入ってんのおかしいんじゃねえかっていう理論武装みたいなのも最近ようやくしだしたんですよ。それがなんか人気者を作るコンテンツなんだ、 M1 っていうのは漫才をの日本一を決めるのだけじゃなくて人気者を作る、そういうもんなんだから、まあ、そういう意味においてはなんかピン芸の人というのも出ててもおかしくないんじゃないかみたいな理論武装をようやく始めた時に、そうです、なんか最近いろんな人に言われててようやく理論武装始めましたよねって言ったら、お前やめろよそういうこと言うのっていう、すぐ折れてくれんだよ。それがチャーミングなんだよな。なんかあと NHK の新人落語大賞みたいなあんじゃん、もう一切見てないって言ってた。あれも面白かったね。そういう意味ではもう何の興味があんのかなと思ってさ、結局志らく師匠って今何やりたいんですか今年はつって、まあ、あの要するに来年のね、あのオンエアだから何やりたいんですかって言ったら、そうだな、俺役者かな。ダンシュン立川なんだよ。じゃあ憧れてんすか、ダンシュン師匠に。言ったら、まあ、憧れてるっていうか、まあ、結局やっぱやりたいのは、最終的に削りに削っていくと、役者かな。落語だろ。なんで、なんで、落語じゃないですかって、落語だって当たり前だもん、本業だから、つって。いや、その本業と思えないんですよ、言ってることが。そう、役者つって、いや、俺だって役者好きだもん、つって。あの世代の人ってなんか無駄に役者好きだよね。塚公平さんとかに憧れて、あの世代なんか、なんなんだろうね。あの、やたら役者好きみたいな。いや役者の方が上だと思ってんのかなと思って。で、あんなに落語の理論分析とか構築されたりとか、いろいろできる方が、なんで役者の方全然面白くねえじゃんって俺思うんだけど、で、じゃあ白山何やりたいのって言ったら、いや僕は、80ぐらいまでね、講談師をやるわけですから、俺毎年多分それ、なんかの機会で聞かれるかもしれないですけど、毎年言う言葉は、今年何やりたいのって言われたら、講談です。これ40年言い続けることだけだと思いますねって言ったら、すごいいい空気流れたの。すごいいい言い方して。で、シーンとなったの。スタッフもなんかちょっとやって。で、野津チンペも失禁するぐらいの。横にいる孫娘が早く吹かなきゃっていう。そういうぐらいもうシーンとすごいいい感じになってる時に志らく師匠が、なんか負けたみたいになんじゃん。自分は役者って言ってて、後輩が講談の本業って言った時に、志らく師匠のその巻き返しの一手がすごくて、お前は若い頃の俺を見てるようだって。なんでその丸め込み方すげえなっていう。俺も篠介師匠に、篠介兄さんに若い頃、俺は自分の落語だけやって生きてきたいんですよ。それが芸術だと思ってるし、芸能だと思ってる。いや、だけど違うんだよ、志らく。つって。いろいろメディアに出ないと落語なんか広まんないんだよ。いや、兄さんそれは間違ってますよ。僕は落語だけやってきたいんですよって言っていた頃の俺そっくりっていう。うるせえ。その丸め込み方面白いんだよね。でもなんかそこもチャーミングっていうか、常に俺にこうマウント取っていこうとするっていうのも、でなんかだからね、あの見てください、なんか俺はいろんな番組で志らく師匠お出になってますけど、一番チャーミングで一番素敵な志らく師匠がいらっしゃるんじゃないかなみたいな。いや、なんか偉い人なんだけど、あんまり偉いっていう風に言われすぎない方がいいタイプの芸人だと思うんで、志らく師匠って。俺がだからさ、同じ落語家の後輩とかだったらこんな風にできないんだけど、やっぱ講談ってジャンルだから、まあ、こんだけ突っ込んでも、あと本質的に敬愛があるからっていうんで許してくれるのかな、みたいなことは思いましたね。そうですね。まあ、あとなんかいろいろ野津江陳平先生の VTR とか、これ、なんかスマホ教室に通ってるとか、誰が 興味あんだそれっていう、面白かったですね。ぜひ見てくださいということで、まあですから来年の志らく師匠はですね、役者業を頑張るということで、ぜひね、志らく師匠の役者ぶりを見ていただけたらいいんじゃないかなってことで、一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、おしまいにお知らせがあります。私を好いてくれる数少ない若手アンジーの新番組がこれ TBS ラジオでスタートすんの？すごいね。で、タイトルがアンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う早番ってことで、朝早いんだよね。毎週日曜朝7時半から8時？早いなこれ。初回放送は2023年の1月1日元旦からってことで、これを絶対に告知しろっていう、厳命が下されて、三平師匠とか志らく師匠の話どうでもいいから、これはだけは入れろ入れろっていう、ものすごい圧が。俺もアンジーにはもうお世話になりっぱなしだからね。だからまあぜひ皆さん聞いてください。朝早いね、これでもね。タイムフリーでもいいから。ということでございましょうか。なんか来年はだからね、TBS ラジオもだからアンジーの番組もスタートして、ね、TBS ラジオも本当にだからいい感じに巻き返すといいよね。今何、聴取率7位ぐらいなの？測ってもないから分かんないのか。分かんないね。そういうわけで、アンジーが来て、こう、和コードにこう広まってね、6位になれるようにっていう。願いましょう。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。